ージを取り付いていただきます。
皆さんおはようございます。まずはじめに短くお祈りをさせてください。この世界を作り、今も私たちが見えるところをはるかに超えた高いところからこの世界を支え治めている神様、あなたの皆を賛美します。神様が今この時私たちと共におられ、あなたを礼拝している私たちを喜んでくださっていることを信じ、ありがとうございます。これから私たちはあなたが語ってくださる御言葉を聞こうとしています。どうぞ私たち一人一人を整え、あなたの愛の語りかけを聞き取ることができますように助けてください。イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。新型コロナの状況も落ち着いてきたので、チャペルでは9月の最終週からまたこう2回の礼拝が再開しました。会堂に入れる人数も緩和されました。10月の第1週の日曜日は聖餐式も2年ぶり3年ぶりでしょうか、再開することができました。この1ヶ月いろいろなことがまた活動が活発になってきましたけれども、皆さんの礼拝方法や日曜日の過ごし方に変化はあったでしょうか。私は会堂に来て礼拝することが多くなったので、週末自宅にいる時間が少なくなりました。なので忙しくなったなという印象を持っています。またチャペルに来るとこれまで会えなかった多くの人と会って挨拶やおしゃべりができるようになりました。で、それはそれで嬉しいんですけれども、オンライン礼拝、私はオンライン礼拝推奨の時には家で礼拝をしていましたので、交わりもオンラインだったんですね。なので会堂に来て礼拝をするとオンラインの礼拝にあまり出なくなってきて、その時にオンラインの礼拝だったからこそ、オンラインの交わりだったからこそ出会えた出会いとか、そこでの広がった交わりっていうのがあるんですけれども、それはちょっと遠のいていて、なんかなくなってきちゃったなというようなことを感じています。でもそこでせっかく与えられた出会いと交わりなので、そのつながりっていうのは活動方法とか礼拝のスタイル方法が変わっても大切にしていきたいなというふうに思わされています。私自身はいろいろな条件が整って許されて会堂で礼拝をするようになっていますけれども、人にそのお一人お一人で状況が違うと思うんですね。健康状態とかさまざまな事情でまだこのままオンラインを続けていこうと考えている方々もいらっしゃると思うので、私たちの神の家族っていうのはここにいる見える人たちだけではなくって、オンラインでも見えないところにもいるんだっていうことを意識して、これからも互いに励まし合っていけるといいなというふうにも思っています。今日は詩編121編から私たち一人一人に、そしてまた私たちチャペル、神の家族に語ってくださる神様のメッセージを聞いていきたいと思います。私のこれまでの分かち合いの経験から、詩編121編を好きな聖書の箇所というふうに言う方が結構いらっしゃったんですね。皆さんはいかがでしょうか。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。私の助けは主から来る。天地を作られたお方から。これは121編の最初の1節と2節ですけれども、 これを聞いて皆さんは何かこう思い浮かぶ情景とか経験とかそういったものはあるでしょうか。私はですね、この1節と2節を読むといつも自分の学生時代のことを思い出します。私は高校を卒業した後、長野県の松本市で勉強したことがあります。私自身は神奈川県出身なんですけれども、私の両親は長野県出身なので、親戚のほとんどがその周辺に住んでいます。学生になってその時私は一人暮らしをしていましたけれども、毎週末になると私のおじとおばのこう家に行くのが習慣になっていました。その家は、ブドウ農家をしてたんですけれども、すごい急勾配の山の中腹にあったんですね。で、その家に行っておじさんとおばさんにこんにちはって挨拶をしてカバンを置くと、だいたいすぐにこうまたもうちょっと山を登っていくんですね。そうするとその家族の先祖代々のお墓があるところがあって、そこからはですね、北アルプスの山並みがこう何にも遮るものもなく一望できるところがあったんです。こう信州に旅行に行こうみたいな旅行会社のポスターとか絵はがきとかのパノラマ写真のことを思い浮かべていただけるといいかと思うんですけれども、本当にあの景色が何にも遮るものがなく、左から右までもずっと見えるあのところが、生で見えるところがあって、私はそこでが大好きでした。お墓の前に石垣があって、そこにこう座ってずっとこう見えるのは青い空と雪をかぶった山だけなんですけれども、こう何時間でも見ていられた、そんなことがありました。当時の私は洗礼を受けてまだ1年か2年ぐらいしか経っていないクリスチャンでした。よくあのクリスチャンの証を聞くと、こう大自然を見て神様の創造の素晴らしさを感じるというお話を聞いたことがあるんですけれども、まだその時は私の信仰はそこには達していなかったというか、人間がそこまで達していなかったというか、あんまりこう大自然と神様の創造っていうことは結びついていなかったんですけれども、そういう私でもやっぱりこうずっと山を見ていると、こうすごくなんか心がスキッとするような感覚とか、こう何か引きつけられるものがあって、こうよし明日からまた頑張るぞという気持ちにさせられたりとか、元気が湧いてくるというようなこともありました。自分の視野が、自分がこうすごく狭いところを見ていたのが、こう山を遠くの山を見ているとそこまでこう視野が広がる感じがして、こうなんかこう明日から頑張るぞというとってもいい印象を持って、あの降りてくることができたっていうことを覚えています。皆さんはいかがでしょうか。これは私個人のこう121編を読んだ時にこう浮かぶ情景なんですけれども、もしかしたら皆さんの中にも私はこのことを思い浮かべるというようなことがあるかもしれません。山っていうものは人それぞれこうイメージが違うかもしれないんですけれども、でもなんとなくこうですね、多くの人が抱く何か共通のイメージっていうのもあるような気がします。それは美しさとか偉大さとか目標や希望といった何か肯定的なものもあれば、厳しさとかこれから待ち受けてる試練とか、こう圧倒されてこう身動きができない感じとか、そういったものもあると思います。またですね、山を見るときにはこう高い山に頂上まで登山をして、そこからこう見下ろすっていう、そういう場面は別として、だいたい下から上にこう見上げる感じになると思うんですね。そんなことを思いながら、この一節、今日の121編の一節に出てくる登場する私も、こう自分の前にある 見える山を見上げていたわけなんですけれども、その人の第一声は、私の助けはどこから来るのかでした。この一辺に登場する私は、いつどこで山を見ていたんでしょうか。121編のタイトルは都登りの歌というふうになっています。都というのはエルサレムのことです。詩編のさまざまな詩が書かれた祈られたこの時代、イスラエルの人々は年に3回、それは杉越の祭り、五旬節、カリオの祭りの時期ですけれども、自分が住んでいるところからエルサレムに礼拝に行く、巡礼するということになっていました。巡礼というのは神様に会いに行く旅です。エルサレムに行く人にはエルサレムに行く人は行くには人々は何日間もこうちょっとそこまでじゃないんですよね。人々は何日間も歩いて旅をする必要がありました。こう一日中歩いて旅をするっていうこともこう足が痛くなって大変なことだなって思うんですけれども、旅の途中でもしかしたら動物に襲われるかもしれませんし、こうかなりの危険を伴った旅であったっていうこともわかります。ですから都登りの旅というのは、旅をするということはこう神様に会いに行く楽しみもある反面、神様を信頼して自分を委ねて預けていく心の姿勢も大切な旅でした。必要な旅でした。またですね、都登り の歌を読むときにこう、まあ、私自身もさっき一人で山を 見渡していたって、そういうことをそういう印象を持つっていうことをお話ししましたけれども、なんか一人でこう都登りをするっていうイメージを湧きやすいんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、都登りの旅っていうのは個人でする旅ではなかったですね。この当時家族や同じ町に住んでいる者同士が連れ立って助け合いながら進む旅でした。ルカの福音書の2章の41節からは、12歳になった少年イエス様と両親が杉越の祭りの時期にエルサレムに登った、都に登った記事が書かれています。都に登っていったこの家族はエルサレムで杉越の祭りを過ごして、そしてまた自分たちが住むところへ、生活の場所へと帰る途中でしたけれども、両親は少年イエス様がこうとはぐれてしまったんですね。両親は少年イエス様が自分たちの見えるところにはいなくなってしまったということに気づいていたんですけれども、こうきっと親族や知人の一行の中に、この私たちと彼らと一緒に旅をしていた人たちの中に紛れているだろうと思ったから、一日の道のりを進むまでは探さなかったというふうに書いてあります。きっとこう私たちが見えないところにイエスは行ってしまったけれども、きっと親戚の誰かや近所の誰かが見ててくれるっていう、そんな安心感を持っていたんじゃないかなというふうにも思います。それで、まあ、夕方でしょうか、一日の道のりを歩き終わって、まあ、自分の子供を探したところ、少年イエスはどこにもいないということになりました。まあ、びっくりしたと思います。両親は自分たちが一日来た道をまたどこに行っちゃったんだろうという心配して探して、また戻っていって、最終的にはエルサレムにまでまた引き戻して、そこでなんとイエス様は、少年イエス様は、律法学者の大人たちに混じってそこで議論をしていた、そんなことが書かれているその記事ですけれども、この記事を読むと都登りをする、つまり神様に出会うための旅というのは、こう一緒に旅する仲間がいたっていうことが分かると思うんですね。それで こう見失ったらどこに行ったか分からなくなるほどの結構な大きなあの集団だったっていうこともあの想像できるかと思います。都のぼりについて以上のようなことが分かってくると、詩編121編1節に登場するこの私がどんな状況で私の助けはどこから来るのかと言ったのかっていう、そのなんか背景とかその情景っていうのがちょっと今までとは違って見えてくる方もいるんじゃないかなと思います。まず一節の私は、神様に近づくために、神様をより深く礼拝するためにエルサレムに向かって旅を進めていったその途中であったわけです。で、私が見上げているその山の先にはきっとこう彼が目指していた神様の聖所であるエルサレムがあったことと思います。そしてその一緒に見て、それをその山の先を見ているときに、私は決して一人ぼっちではなかったということがわかります。私が神様に近づく旅には仲間と一緒でした。3節を読んで目を向けると、私と一緒に旅をしていた仲間は、私が私の助けはどこから来るのかとこう言ったのが、つぶやいたのかこう叫んだのか、そういうその言った声をきっと聞こえたんじゃないかと思います。私ではない誰かが、他の人がこう私の問いかけにこう応答するかのように、あなたと呼びかけをしながら答えています。一節の私のと一緒に仲間を、一緒に旅をしていた仲間は答えています。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右手を覆う影、昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはない。この一節の私に応答している三節に登場する仲間もまた、私と一緒に神様に出会う旅を一歩一歩進めている人でした。私と同じように歩いているときに疲れ、エルサレムまでの道のりはまだまだあるのだろうかと思いながら、私の横を歩いている人でした。このように私と同じこう骨折りをしながら旅をしている人からもらった言葉っていうのは、こうすごくこう私にとってこうストンと入るような気がしたんじゃないかと思うんですね。こう頭の知識だけで聖書にこう書いてあるよという言葉をこうもらっても、あんまりこう実感湧かないけれども、苦労して、私と一緒に苦労しているその人が、神様はこういう方だよって語ってくれた時に、本当にこう心にスッ と届くような、そんなアドバイスだったと思います。一節のこの私は一人ではない、共に旅をしている仲間がいると励まされたのではないかと思います。そしてこの私は2節で、私の助けは主から来る、天地を作られたお方からというふうに告白をしているわけなんですけれども、こう3節に登場する仲間のこの後押しみたいな言葉は、その2節で自分が告白した言葉にさらなる確信と自信を与えてくれたのではないかと思うのです。7節と8節は神学者たちの研究によると、3節から6節までと同じ人物が語った言葉だというふうにしている、そういうふうに言っている人が多いようです。しかしその告白の視点は、6節までのこの今この時のこう旅の途上にの主の助けから、 もっと範囲を広げているのが分かるかと思います。7節では主は今だけでなく全ての災いからもあなたを守るというふうに言っていますし、8節では主はあなたが行くにも帰るにも今より常しえまでも守るというふうに言っています。行くにも帰るにもというのは都登りという特別な時ではなくって、もっと私たちの日常の日々を生活を指しています。こう神様は主はこの旅の途中だけではなく、都登りの途上だけではなく、私たちが毎日生きている日々を永遠に守るというふうに告白しています。一節に登場する私は仲間の7節8節の告白をこう一緒に歩きながらどのように聞いていたでしょうか。もしこう自分の問いかけに対して一節の自分の問いかけに対して3節から6節までの仲間のこう後押しの言葉に聞いた時に、それを聞いた時に その言葉に同感して、その言葉を受け入れて本当だなと思ったのであれば、こう7節8節の仲間の告白も、私一節の私はやはり賛同しているのではないか。言葉を発しているのは、この言葉を言っているのは仲間の誰かかもしれませんけれども、その言葉を聞きながら一節の私も心では同じ告白をしているのではないかと思われるのです。だとすると7節8節の告白は励まし合った2人からの告白であって、呼びかけられているここに登場するあなたというのは、この一緒に旅をしている2人以外の誰かというふうにも考えられるのではないかと思います。それは彼らと一緒に都登りの旅をしていた他の誰かかもしれないし、今この時代に生きている私たちに向けられたあなたかもしれません。私たちのこの時代には都登りのようにこう決められた巡礼のイベントをするという習慣はないんですけれども、でも都登りというのが神様に出会うための旅ということならば、この都登りというのは私たちの人生そのものではないかと思います。私たちの信仰生活はたった一人で孤独に送る必要はない、そんなことはしなくてもいい、共に歩んでいる、共に進んでいる仲間がいるということに、今日私たちは気づかされたいと思います。また自分が歩きやすい速度で一人で先に進んでいきそうになることが私たちには日頃からよくあるんですけれども、そういう時には私たちは共に一緒に歩んでいる仲間をこう歩調を合わせているか、疲れている人はいないか、こう見る目を配る、そういうことができるものにもなりたいと思うのです。私たちは互いに励まし合い、支え合って神様に近づく信仰の旅をするものでありたいと思います。そして私たちが励まし合って愛の中で生まれたさらなる信仰の確信があるならば、それをまた共に他の人に、他の誰かに一緒に伝える、そういう歩みをするものとさせていただきたいと思います。それではお祈りを持って終わります。天の神様、あなたの御言葉をありがとうございます。神様、詩編21編のこの都登りをしていた人たちのように、この時代に生きる私たちもあなたに近づこうと毎日少しずつ歩みを進める都登りの途上にあるものです。神様、私たちの歩みは孤独な虚しい歩み旅ではありません。 共に旅をする仲間がいます。そのことをありがとうございます。苦しい時には助けてほしいと仲間に言う、お願いすることができますように。また仲間が倒れそうな時には自分の歩調を速度を緩め、共に歩むものとなることができますように。そのようにして皆であなたに近づいていくものとなることができますように。どうぞ助けてください。イエス様の皆を通してお祈りします。アメン。